毎月第1月曜日に配信しています。もっと知りたい認知症のこと。今日のお話、地域包括支援センターの認知症地域支援推進員でいらっしゃいます、そして看護師でいらっしゃいます寺坂理沙さんにお越しいただいてます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はこのスタジオまで自転車でお見えだと気持ちのいい季節ですね。
そうですね、だいぶと、はい、
まあ、日によってちょっと気温が、はい、この上がったり下がったり、でも湿気がまだ今ねないので、
そうです ね、風に当たって気持ちがいいぐらいですね、
は
い、
割といろいろ移動されるのに自転車も使われること多いんですか。
多いですね、はい、ご利用者様だったりご相談者様のお家へ訪問させていただくときは結構自転車も多く、はいはい、
自転車はまめに動けるのでいいですね私も長い間乗ってないのでちょっと練習しようかなって、今ねこの季節だったら自転車気持ちよさそうだなと思ってねお話聞いてたんですけどさあ今日はですね、認知症のもっと知りたい認知症のことの、シリーズで順番に三田市の様子をねお聞きいただいてますけども、この初期集中支援事業、
はい、
今日はお話しいただけるということで、
はい、
はい、ご紹介ください、はい、
お話の機会をいただいて大変嬉しく思っております。
私たちもなかなか、ね、知ることがなくって、はい、例えばパンフレットを置いてあってもなかなか、ね、じっくりと読むことができなくて、
はい、
中身のこう意味合いまで取ろうと思ったらとっても難しいですので、すごくいい機会でぜひご紹介いただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。前回までのお話で、はい、認知症に関して、早期発見早期対応が大事ですよっていうお話もさせていただいておりました、はい、でその兼ね合いで物忘れ相談というものも実施しておりますということ で、 そうです、ね、ぜひ今お困りのちょっと物忘れに関するお困りごとについて、うん、しっかり医療センターであります先生、兵庫地方病院の先生とお話ができる機会がありますよというご案内をしたと思うんですけれども、
そうでしたね、前回はそういう意味ではお医者さん、はい、病院に行かなくていいのでとってもハードルが低くて、
はい、
とっても残念なことなんですけども、前々からもう本当この認知症については誤解が多くて、
そうですね、
いわゆるご近所さんにも知られたくないとかっておっしゃる方もおありだと思いますし、
はい、
そしてご本人をどうにかつないでいきたいと思いながらも相談に行く場所がいきなり病院だったり、
そうですね、
先生のとこだったらもう構えられて一緒に行ってもらえないけれども、
はい、
あちらの方に行かれることだったら全然 OK なんですもんね。相談窓口の方にそれぞれ地域し、はい、包括支援センターですか、はい、ありますけども、
三田市内には、お住まいの地域で6カ所の地域包括支援センターがございますので、まあ、こちらの方では高齢の方の生活に対する全般ご相談であったり、はい、あとはその認知症に関してですね、
はい、
市内にお住まいの、まあ、例えばご両親のご相談という形ででももちろんですし、本当に気軽にご相談の方は足を運んでいただけたらなというふうに思っております。
そうですね、はい、名目も地域包括支援センターってついてますけども、はい、ある場所がそれぞれ の保健センターの中だったり、
はい、
老人ホームゼフィールさんの中だったり、
はいはい、
でウッディタウン市民センターの中だったり、外観がまたもう一ついろんな意味合いのある場所なので、はい、気軽に入っていけますものね。
そうですね、なかなか本当に入っていっていいのかなって思ってくださる方多いかと思うんですけれども、まずはそれぞれの包括支援センターへのお電話だけでも構いませんので、
そうですね、
はい、ちょっとどうかなっていうふうにお考えの方はお電話いただいてのご来所でも構いませんし、まあ、相談員がねその時にご相談に乗れるかどうかっていうのもありますので、
はいはい、
ご予約はいらないんですけれども、
そうなんですね、
そうですね、はい、ご連絡いただいてる方がスムーズかなと思います、
は
い、
はい、友人がね家族がすごく心配するからって言って地域包括支援センター別の関東の方にいるんですけども、はい、なかなか腰は重かったんですけど一人で頑張って行ってみたらほっとしたわって安心したわって言ってましたので、自分の状況をね、はい、知ってもらってで専門の方にお話を聞いて今は安心して大丈夫なんだ、これは年相応だったんだとかいろいろ話が聞けたみたいで、
はい、
自分が一番安心してそれをまた家族に報告したら離れている子どもさんたちもう ほっとされたっていうことなので、うん、やっぱりハードルが低い場所っていうのは行きやすいですね。
そうですね、何かこうお困りごとが大きくなって、でやっとなんとかじゃあ包括に行ってみようと思うのではなくって、日頃からちょっとこんなこと相談してみたいなっていうような、ね、気軽な感じでご来場いただければと、相談員の方を思っておりますので、ぜひご利用いただきたいですね。
はい、そんなお話を前回もお聞きし しておりますが、今日はそこに加えて、
そうですね、認知症初期集中支援チームのことなんですが、
支援チーム、
はい、こちらの方はですね、前回も物忘れ相談で登場しておりました兵庫中央病院の脳神経内科の先生もチームの方には入っていただいています、うん、他ですね、看護師であったり、あとは社会福祉士であったり、いろんな専門職が、チームになって、でちょっと市内にお住まいの方で、認知症が疑われて、医療ですとか介護のサービスにつながっていただいた方がいいんじゃないかなという方を対象に、このチームがご訪問させていただいたりして、
あ、お家に来てくださる、
そうですね、でご本人様のご状況を確認して、必要なサービスの方へつないでいくという仕組みになっております、
はい、で
物忘れ相談に来て、じゃあ一回病院に足を運んでみようかなと思ってくださる方はいいんですけれども、なかなかこういった初期集中支援チームに相談の入る方というのが、普段からずっとこれまで病気もせずに来たので、
内臓も
元気
らしいということで、
病院には無縁っていう方がいらっしゃったりですとか、
いわゆるかかりつけ医がないという、
そうですね、かかりつけ医もなく、また病院に行ったら余計に体調が悪くなっちゃう気がすると言って拒否をされる方も中にはいらっしゃいますね、ただやっぱりご家族の方、周囲の方から見ていると、ちょっと認知症で生活の方がお困りになっている状況じゃないのかなとか、最近増えているのが、独居での暮らしを続けておられる高齢の方、
どうしても覚えましたね、
そういった方がちょっと認知症が出てきているのではないかなというご相談も、この初期集中支援チームの方に相談が入ってきている状況です。
そうですか、
はい、で なんで早期発見が必要かと言いますと、なるべく早くにね、認知症の診断がついて、そこへ対する治療というものが進められていけたら、というものもあるんですけれども、それだけではなくて、その認知症状を起こしている原因っていうのはいろんなものがあるんですね。皆さんご存知、そのアルツハイマーであったり、
そうですね、それが一番有名ですよね。
そうですね、レビー小体であったり、脳の血管がっていうのが、脳血管障害のとかっていうのがよく皆さんご存知の認知症だと思うんですけれども、その他にも、症状を治せる認知症、いわゆる 治る認知症っていうもので、例えばなんですけれども、ビタミンが欠乏していたりですとか、甲状腺の機能が落ちていたりですとか、
ビタミン不足っていうことでも、症状として認知症のような症状が出るということで、
そうですね、
認知症ではないわけですね。
認知症のように記憶力の低下ですとか、ちょっとお体の状態に変化が起きているので、認知症という状態にはなっている状況なんですね、ただ、病気の原因、症状の原因というのは、本当に100種類以上いろいろあってという中でも、治療を施せば治せるよというものが今お伝えしたようなもの、あと他にはその水頭症であったりですとか、よく高齢の方とかが転んだ後に頭の中にこう血の塊ができてしまってとか、で、癌によるその癌ですとか腫瘍による圧迫ですとか、だからそういったものっていうのは、その原因になっているものを取り除けば、その認知症状というものが軽減したりするんですよね。そうですね、で、またそれもなるべく早めの対応でないと元の状態へ引き戻すということが難しかったりするんですね。で、よくその高齢の方でちょっとボケてきたなみたいに表現をなさる方がいるんですけど、ボケっていうのは一回なってしまったら治らない、じゃあ病院にかかってもしょうがないからっておっしゃる方もいらして、そういった方をちょっと治療へ、医療へっていうところは、なかなかご提案しづらさもあるんですけれども、原因としては いろんな原因あの考え可能性が考えられますので、
今の伺うと本当にあの即物忘れがひどくなってきたから、はい、よく言われているアルツハイマーとか、はい、さっきおっしゃったレビー小体型とか、はい、なんか前頭側頭型なんとかとかね、いろいろね、はい、なんかいわゆるこうあの私たちがあの聞いている病名にすぐ結びつけるけれども、
そうです、ね、
今伺っているとビタミン不足っていうのは、なかなかお食事がしっかり取れなかったらなんかなりそうな気もしますし、
はい、
でまたあのいわゆるこう転倒後の血腫とかで、まあ、その他にもちゃんと病気としての甲状腺とか水頭症とかもあるってことを伺うと、
そうですね、
一つではないということですね、
は
い、
高齢の方はあの、ご年齢が、ね、加齢に伴って、はい、こう体が栄養を摂取するっていうのも難しくなっていくので、
そう吸収していかないですね、
そうですね、なんかそういった意味合いでは、あのビタミンが摂取しづらくなっていく、はい、あとそもそもあのビタミンを食生活の中できちんと取らない方、あとはあのアルコールを過剰に摂取されている方、
はい、
そういった方もあのビタミンの欠乏症になりやすかったり
っていう、
はい、原因として考えられますので、
うん、
やはりあの普段の生活をできるだけ整えていく、
うん、
生活習慣病を改善していくということは非常に大事なんですけれども、はい、そういった意味でもあのかかりつけをお持ちでいない方、
はい、
っていうのはあの普段のご自分のお体のご様子がどうなのかっていうのを知らないままお年を重ねて、
そうですね、
行かれているということで、
うん、食が細くなったり、
はい、
好きなものだけを召し上がったりってなってくると、
そうですね、はい、どうしても食が細くなるのでお好きなものだけをなんとか1日食べていたらいいかなってなってくるんですけれども、
周りもそう思いがちですけども
はい、ですのでまずは本当にかかりつけ医を持って普段からご自身のお体の状況っていうのを、はいはい、あのしっかりあの自分も知っておく、で先生そういった相談気軽に相談ができる先生を見つけていただくっていうことも大事なんですが、やはりそこにつながらない方、
うん、
いらっしゃる、やっぱりあのご自分のお体にいつまでも自信をお持ちでいらっしゃる方って結構いらっしゃいますので、そういった方があのいざ認知症ではないかなっていう生活の起こりもありごとが出てきた場合に、一体どういった場所に相談したいのか、はい、どういう人があの支援をしてくれるのか、お困りの時がある方も、このお聞きの方でいらっしゃるのではないかなと思います、
うん、
でそういった方たちに、はい、ぜひこの認知症初期集中支援チームといいますのが、三田市にもあるということを今回知っていただきたくて、うん、はい
は
い、
これはそうするとどのようにあの支援のチームの方々に関わっていただくような流れになっていくんでしょうか。
そうですね、うん、まずはそのご家族からのご相談だけではなくて、でまあ、地域の民生委員の方だったりですとか、
はいはい、
あの近くにお住まいの、住民さん、またあのお友達でも構いませんので、はい、なんかちょっとこの方あの認知症状が気になってきてて、お困りのご様子なのでどうしたらいいのかということを、あのそれぞれ の地域包括支援センターもございますし、
はい、
またあのチーム員のおります、包括支援センターが、
はい、
三田市地域包括支援センターの方になりますので、
はい、
こちらの方へ直接あのご連絡またはご来所いただければなと思います、
はい、
で、まあ、訪問を重ねたりですとか、うん、あとあの担当していただくチームの先生と、
うん、
今その医療の介入、介護サービスの介入が必要かどうかというお話し合いをしながら、じゃあこの方にとってどういうふうにあの生活の支援をさせていただくかっていうところを、チームで話し合いながらサポートの方に回っていく、例えばお一人暮らしの方を病院に連れていくっていうこともなかなか難しいと思いますので、
はい、
そういった病院への、同行の支援というところも、させていただくような形も取っております、
はい、じゃあお電話をさせていただいたご家族ないしご近所の方が、
はい、
となると次はどうなっていくんですか。
そうですね、まずは、チーム員の方で生活の状況把握をさせていただきたいので、
どんな状況なのか、
そうですね、お暮らしぶりがどのようなものなのか、はい、それをあの 見させていただくのに、お家の方へ訪問を
実際に、
そうですね、
ということはご本人さん の, あのちゃんとこうお気持ちを聞いておかないとダメですね。
かあのなかなかそのご本人が受け入れてくださらないというケースもございますの で,、うん
そ,
で
ねはい、
そこはもうあのいついつ訪問しますという形で調整というよりは、事前にあのご相談いただいたご家族様であったり、ご友人の方であったり、あの地域の方であったり、どういった形でご本人さんにアプローチさせていただくか、そこからも
そちらのご相談が、
はい、
あなるほど、
ご相談の方で
いきなりにご本人のお家に行くのではなくて、
そうですね、
あそうですか、
どのような形で、はい、あのご本人さんと自然にお出会いさせていただけるかっていうのも、うん、
それこそがチームワークで、
そうですね、あの中にはまあ、あの地域包括から来ましたっていうとどうしても
構えてしまうかもしれない
ですね、
そうです
よね、はい、今まであったケースの中ですと、ご家族の、ご友人っていう形を取らせていただいたりですとか、
ご一緒に、
そうですね、
あ、なるほどね、
あとは、はいはい、あの病院に、受診を、その認知症に関する受診ではなく、普段のかかりつけ医の病院での受診の時に、病院先で の, あのボランティア活動しているものですという形で、
はいはい、
お声をかけさせていただいたりで、
安心される形で、
はい、そうです
ね、あの別に騙すつもりじゃないけど、はい、まずは実態を見ていただくための大事な、はい、まあ、面接とはちょっと大げさですけども、様子を見ていただくために、
はい、
ご本人が安心されるストーリーをじゃあ皆さんとちょっと考えてお尋ねになる、
はいはいはい、
でそうなってその後どうなっていくんですか。
あ、それで、まあ、あのご相談の内容、あとはご本人 の, あの普段の生活のご様子、見させていただいた中で、まあ、どういったご支援をあのさせていただくことがこの方にとって の, あの生活のしやすさになっていくのかなっていうの
を、そこが一番の目的ですものね。
そうですね、
あの変な言い方ですけど、認知症ですってハンコを押すのが目的じゃなくて、
はいはい、
ご本人があのより快適に過ごすため、はい、どんなサポートが必要か、今何が足らないから困っていらっしゃるかってことを見つけるのが目的ですものね、はい、
そうですね、はい、ですのであの、まあ、やっぱり医療につながってちゃんと治療した方がいいよねっていう話でありましたら、あ、はい、まあ、あのなんとかこう病院への受診というところへつないでいくサポートもしますし、中にはあの介護保険のサービス制度、そういったものもあのご家族もあのご存知でなかったっていうこともありますので、そういったもののご紹介であったり、あとあの地域の方の見守りがあればなんとか生活ができるっていう方に対しては、私たちあの専門職の中であの地域ケア会議と呼んでるものがあるんですけど、まあ地域の住民さんであったり、普段から支援で関わってくださっているケアマネージャーさんですとか、そういった方たちとあのお話し合いをして、じゃあ皆さんでどう見守っていこうかっていう、はい、あのつながり作りをさせていただいたりですとか、本当にあのただ病院へつないで治療するというだけではなくて、いろんな方法をとって、はい、あの今後の生活につなげていくというサポートをしています、
その時には、はい、ご本人さんにまたお話説明とかもしてくださるわけですね。
そうですね、はい、あのやはりあのお一人、特にお一人で暮らしている方っていうのは、本当にあの一生懸命頑張っていらっしゃるんですけど、やはりこうお薬飲めなかったりですとか、あの金銭的な部分であの通帳がなくなってしまってとか、はい、いろいろなご相談を引き受けしていて、まあ、お困りごとはたくさんあるんだけれども、でもどこを整えたらあのこの方にとっては過ごしやすい環境なのかなっていうので、あの本当に一緒にお家のお掃除したりですとか、
そんな
サポートも中にはあったり、一緒に通帳探したりですとか、
はいはい、
本当にあのサポートの内容に関しては様々、はい、あのまあ、認知症の方でっていうので初期集中、まあ短期集中的にこう、はい、ガッとサポート の, あの、はい、支援体制を作りましょうというので、うん、このチームあるんですけど、まあ、普段 の, あの地域包括支援センターでも、高齢の方の生活のお困りごとというのは同じような形で、あの関わってはいて、特に、まあ、認知症の方のというところで、まあ、チーム員がそういった活動をしている部分ではあります。
あ、そうなんです
ね、はい、
でそれは介護保険と何かこう一致しているというか、
あ
の中の一環に入るんですか。
このチームに関してはその 介護保険サービスでっていうことではないんですけれども、はい、まあ、まあ私どもその市の方から委託事業として受けて、うん、まあ、認知症の方のお困りごとに対しての支援をしていくということで、うん、はい、対応させてはいただいておりますが、はい、まあ、対象としておりますのが、介護保険の制度の方に乗って来られる方の年代を対象にはしているんですね。
年代としては、
はい、はい、まあ、40歳以上の方で、うん、自宅で生活をされている方、はい、まあ、三田市内ですね、あとはその認知症の人であったり、うん、まあ、認知症がもしかしたら疑われるのではないかなという方に対して、まあ、何かしらのサポート体制を築いていくという、はい、はい、チームになっております。
これは料金的なものは
特に発生いたしませんので。
そうなんですか、はい、なるほど、はい、ということは本来なら家族が横にいたらできるサポートができないための困りごとっていうのを、はい
は
い、
そうですね、
サポートしていただけるというチームになるわけですね、
は
い、
またご家族の方だけでは、なかなか思うように本人様が動いてくれないっていうこともありますので、
慣れてはいないし、
そうです
ね、はい、知らないことだらけになりますからね、はい、家族にとってはね、
そういった意味ではご家族様も、その認知症が疑われるご本人様に対してどうして接していいのかわからないっていう、はいはい、方もおりますの で、
そ う、 です、ね、
そういったご家族へのフォローサポートっていうのも合わせてさせていただいております。
そうですか、はい、期間的にはどのぐらい、
そうですね、
サポートしていただけますか。
できたら、まあ、そういった支援体制が整ったところで、うん、あとはその介護サービスを使いになるということでしたら、うん、ケアマネージャーさんへあとだったりですとか、引き続きは地域包括支援センターにおります、その地域の担当の相談員の方へ、うん、そのケースを引き継いで、うん、まあ、チーム員としてのサポートは、うん、およそ6ヶ月ぐらいで終了していくということで活動はしてます、
はい、そうですね。じゃあ本当にもう初期の段階でどうしていいかわからないっていう時の、ま、本当にまずは一応認知症という疑いがあったり、はい、認知症だという方に対して の、 ご家族それからご本人がもうとにかく今とにかく困っているんだという時に、はい、短期で大体半年間ぐらいでサポートしていただきながら、どう動けばいいかの道筋をつけていただけるという、
そうです
ね、そういう体制ができてる、
はい、
これは全然知りませんでしたね
よく皆様タイトルとかこうチーム名だけ見ると、はい、じゃあ認知症の初期の人じゃないと対応しないのかっていうふうに、はい、お感じになる方もいらっしゃるんですが、はいはい、この初期集中というのはその方とお出会いして、うん、最初の最初にお出会いしたというところからの、はい、その初期っていう
初対面と思っていいですか。
そうですね、はい、認知症の初期の段階の方じゃないからお引き受けないしないですっていうことはございませんので。
なるほど、
はい、
その方と出会った最初の入り口からですよということで、
は
い、
そうですね。
あ、そうなんですね、はい、私今手にしている認知症の困りごと心配ごとに対応という黄色をバックにしたご家族の似顔絵の出ている周りに高齢者の方お二人の周りに専門の方ですね、もう一度どういう方たちがチーム員さんなのかご紹介ください、
は
い
はい、そうですね、医療福祉介護の専門家でチーム員の方は構成されておりまして、はい、まあ、中には医師ですよね、
お医者さん
あとは保健師看護師であったり、はいはい、まあ、三田市内で活動しているのは医師と看護師と社会福祉士で構成はされているのですけれども、はい、他の市町によっては、そこへ作業療法士さん、精神保健福祉士さん、
はい、
介護福祉士さん、そこケアマネージャーさんなども加わって活動をしております、
じゃあ市によっていろいろと、はい、とにかくでも専門の方々ということですから、はい、まずはお電話されてちょっとご相談するのもいいかもしれませんね。
はい、そうですね、
はい、お電話番号をご紹介いただけますか。
はい、まずは お住まいの地区 の、 包括支援センターへとも思うんですが、直接ちょっとチーム員の方へご相談いただきたいという時には、はい、三田市地域包括支援センターの方へご連絡いただきたいです。こちらお電話番号が 079-559-5941、 もう一度お伝えします。 079-559-5941 です。
はい、総合福祉保健センターの中にありますので、直接お出かけいただいても大丈夫ということですからね、はい、またこのパンフレットはどのあたりにありますでしょうね。
はい、こちら、各お住まいの地域の、地域包括支援センター、はい、あとですね、
市民センターはいかがでしょう。
そうですね、市民センターのちょっとあるところとないところと、
そう
ですね、市役所4階にございます、はい、高齢者支援課の窓口、
はい、
こちらも高齢の方 の、 ご相談の窓口になっておりますので、うん、こちらの窓口の方にもパンフレットの方は設置しております。
はい、安心してこう相談できる窓口がいろいろとあるっていうのをこの時間を通じてね、皆さんにお伝えできるのがすごい私自身も安心しながらお話を伺いました。ありがとうございます。はい、そしてまだまだ、はい、ありますね、活動の内容をご紹介いただけるのが。
そうですね、今いろいろとやはり、はい、認知症の方 の、 活動をっていう、認知症の方に対する活動っていうのでいろいろ三田の方でも、はい、企画はしているんですけれども、やはりその認知症になってしまったというか、やっぱり認知症の診断を受けられるとどうしてもこの後ろ向きな意見がまだまだ、
まずね、本当に、はいはい、誤解がありすぎるのでね、まずは自分自身を責めてしまうし、
はい、
悔やんでしまうし、
はい、
社会とはもうね断絶してしまってっていう方もあるといつも聞いておりますけれども、
はい、はい、でやはりですね、その認知症になるっていうのは、うん、その方に何かしらこう原因があったんじゃないかとか、後ろ向きになられる方も多いんですけれども、うん、やはりいつ誰がなってもおかしくないものであるという、
そう
ですよね、他人事ではなくて、うん、自分事として捉えていただきたいなっていうのが、うん、すごく切実な願いではあります、うん、そしてやっぱそういった認知症の方もですね、自分らしく暮らし続けられる社会っていうのは必要かなと
思いますね。
はい、やはりそうなりますと、まあ、認知症の診断を受けて生活、日常生活でのお困りごと、ちょっと苦手なことっていうのは増えていかれるとは思うんですけれども、これまでに培ってきた思い出ですとか価値観であったり、あとなんていうんですかね、こう手作業ですかね、例えば手芸がお好きだった方が、はいはい、こう手芸を続けるっていうことも、うん、認知症になったからといってすぐにできなくなるわけではなくて、
全然違います。私もね、本当に、はい、福井達彦先生にお越しいただいても、はい、開局ラジオしておりました、その開局からもずっとお伝えしてますけども、はい、好きだったものとかベースの人格は変わらないんですよね。
そうですよね。
で、誤解されているのがもう人格が変わるってよくね、
はい、
芸能人の方なんかもおっしゃってましたけど、あれはご本人の対応を皆さんがちょっとこう行き違いがあって、はい、うん、出てしまった症状であって、
ね、
認知症という病気でアルツハイマーとか、
はい、
病気でなってしまう症状の中には、はい、そういう人格が変わるものはないですのでね、
う
ん、
そうですね、確かにその怒りっぽくなったりですとか、なんかこう人が変わったようにっていうのは、はいはい、まあ、病気が原因であったりもするんですけれど、やはりその周りの周囲の関わり方
対応で全然違いますよね。
はい、その一番そうなっていらっしゃる時に一番しんどくて困っているのはそのご本人さんだと思うんですよね。
不安ですからね。不安から来るイライラだったり怒りだったりですもんね。
でもそういうものをきちんと受け止められる、うん、でまた周りの方たちが認知症ってこういうものなんだなっていうものを少し理解を深めていただいて、うん、本当にできる範囲で少し優しく接しられる、うん、優しくその方を見守ることができる、うん、だからそういった関わり方が必要になっていくのではないかなって、私自身もそうしていきたいなと思っているところなんですけれども、まあ、そういった希望を持って自分らしくどなたでも暮らし続けられる社会ということに向けて、うんうん、今日はその オレンジガーデニングプロジェクトといって、
素敵なネーミングですね、
はい、9月の認知症月間の頃に合わせて、皆さんでそういった思いに賛同していただける方、皆さんで、オレンジ色のお花を咲かせませんか、という、プロジェクトをサンダでも、
いやもう自然豊かなお花いっぱいのサンダにはぴったりの、ね、プロジェクトですね。
そうですね、だからこちらがですね、もともと新潟県の長岡市の方が始められたプロジェクトで、このプロジェクトに賛同いただける方がいればどこでもぜひということで、今全国を各市町でも展開をなさっておるようなプロジェクトです。本当に中身は簡単で、こちらプロジェクトをさせていただく三田市地域包括支援センターの方で、オレンジ色のお花を咲かせます、マリーゴールドとキバナコスモス、そちらの種を皆さんにお渡しをします、
あ、そうですか、
皆さんで育てていただいて、で今成長の過程を、Facebook やインスタグラムなどでもお伝えをさせていただいておりまして、本当に皆さんが育てた花がこんなに9月に綺麗なオレンジ色のお花を咲かせましたというのを、させていただけたらなって、その元になっているのがやはり認知症の人もみんなが暮らしやすい街をみんなで作っていきましょうということに賛同いただいた方で、お花を咲かせましたよという、プロジェクトになっております、あと今50組先着で50組の方に種をお渡ししますということで、もう実際始めさせていただいてるんですけれども、いろんな方ですね、施設の方でしたりボランティアグループの方であったり、中には個人の方で、賛同いただいてご参加いただいて、でだいぶ残り少なになってきてまして、今はちょっとキバナコスモスの種の方をお渡ししておりますので、ご興味のある方、ご賛同いただける方、まだまだ参加の方お待ちしておりますので、ぜひ9月に皆さんでオレンジ色の花を咲かせていただけたらなと思っております、
参加したい方はどうすればいいですか？
そうですね、ちょっと参加の方に関しても、対象の方が決まっておりまして、そんなに難しいことではないんですけれども、認知症についてこう共に考えてくださって、オレンジの花を育ててくださる、その三田在住在勤、在学の方で、ちょっと写真ですとか成長の過程を撮影をいただきたいので、 LINE ですとかメールなどでお写真をこう撮って投稿いただける方、もしくはちょっと LINE とかは難しいのでっていうことでしたら、直接包括支援センターの窓口にお写真を持ってきてくださる方、
今こんな状態ですよというの、
そうですね、そういった方たちへお花を育てていただきたいなと思ってます、でそこへご賛同いただけるということでしたら、問い合わせ先の方がですね、総合福祉保健センターの中にあります三田市地域包括支援センターです、お電話番号の方が先ほども申し上げましたが、
同じ場所ですね、
そうですね、もう一度お伝えさせていただきます、079-559-5941 です。
ありがとうございました。ぜひこのオレンジというのがね、認知症の啓発のシンボルカラーですのでね、そのお花を9月に一緒に咲かせましょうというプロジェクト、最後にご案内をいただきました、今日お話しいただきましたのは、地域包括支援センター認知症地域支援推進員で看護師でいらっしゃいます寺坂理沙さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間はもっと知りたい認知症のことと題してお届けしてまいりました。わからないこと、不安なことを一つでも減らして安心できるヒントを毎月第1月曜日に配信しております。次回は7月1日の月曜日に配信いたします。ぜひお聞きください。